客室に行って悲しいのは裾上げをしてもらう時サイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあればちょっと
皆さんこんにちは。町ブラ、人と町と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。 MC はいつもの通りまきちゃん、ミキサーのまなぶくん、そして私あっちゃんの3人でお届けします。毎日ね、蒸し暑い日々が続いてますが、皆さんお元気でしょうか。まきちゃん、こう暑いとね、はい、なんかもうついつい運動しなくなってしまうって感じじゃない？
確かになんか汗かくのがちょっと嫌になるというか、
なんか継続してなんか運動してるとかあります？
私あんまり激しい運動はしないですけど、うん、寝る前にちょっと覚えてるヨガのポーズぐらいは、
うん、あ、ヨガしてるんや。ヨガの
ポーズを1個2個ぐらいで、ちょっとストレッチな感じ。
あ、そうそう、うん、私もねちょっと運動もともと苦手な人なんで、はい、ちょっとこう寝る前とか朝起きた時にストレッチするぐらいでね、うん、特になんかこう定期的に運動ってあんまりしてないんですけど、ね、やっぱりこう夏って涼しいこうジムで気持ちよく汗流せたらいいやろなとかってね、うん、すごい思うんですけど、うん、はい、実は今日はねそのフィットネスジムでフードドライブをさ活動されてるっていうのをね、うん、ちょっとあの小耳に挟みましてというか、はい、情報をいただきまして、うん、あ、それ珍しいなと思って、
うんうんうん、スーパーとかはね、そうそう、見ますけどね。
でぜひねゲストに来ていただけませんかって、はい、もう私の方からもうオファーさせていただきました。
はい、
はい、その方はエニタイムフィットネス学園南店マネージャーでいらっしゃいます白井新平さんに今日はお越しいただいてます。この後じっくりお話をお伺いします。改めてご紹介いたします。エニタイムフィットネス学園南店マネージャーでいらっしゃいます白井新平さんにお越しいただきました。今日はお忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ね、早速なんですけど、本当さっきもねマキさん言ってくれたけど、スーパーにこう、はい、うん、置いてありますよね、うんうん、こうフードドライブの箱って、
うんうんうん、
それがねフィットネスジムでフードドライブ活動されてるっていうことは初めて私知りました。はい、でね、まあ、このフードドライブを推進されてるっていうところを教えていただいたのは、うんうん、そのエニタイムフィットネスさん の、 あのホームページのウェブマガジンっていうんですかね、ヘルシアマガジンっていうのがあって、それをね私拝見したんですよ、
うんうん、
その情報を教えてくださった方が町ブラの第15回にご出演くださった、はいはい、みんなのご飯を経営されてます、うんうん、小野田悦子さんなんですよ、
はいはいはい、
北区でね子ども食堂されてるわけなんですけど、うん、その小野田さんのところにあのフードドライブを寄付されてるのが、うんうんうん、学園南店さんだったっていうことで、うんうんうん、はい、そういうことからねオファーさせていただきました。はい、その今回のその活動ですよね、まあ、内容とかそのきっかけについてちょっと教えていただけたらありがたいんですけど、いかがですか？
はい、わかりました。
はい、
でまず活動内容としましては、
はい、
昨年の10月より神戸市と連携して、食料品の無駄を少しでも軽減するための社会貢献につなげる活動として、
うん、
はい、エニタイムフィットネスの会員様の協力を得て、ご家庭で余った食料品を供出していただき、それを、必要とする福祉団体や福祉施設などに、無償で寄付するフードドライブ活動を行っております。でちなみに私たち学園南店は、神戸市北区の福祉施設であるみんなのご飯様と協力してこの活動を行っております。
ありがとうございます、うん、そのフードドライブは、まあ、ほとんど食品関係が多いですが、どんなものがありますかね？
そうですね、あの、はい、レトルト食品やパスタ、乾麺、はい、お米、缶詰、その他にお菓子や、ご当地のお土産などもございました。
あ、はい、お土産、
そうですね、ご当地のお土産に関しては、あの会員様がわざわざ買ってきてくださったのかもしれないです。
あ、そうですね、はい、ね、子ども食堂とかだとこうちょっとこうデザートというかおやつもね、はい、配られたりするので喜ばれますよね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、はい、お菓子もたくさんありました。
はい、はい、今映ってるのがエニタイムフィットネスさんの外観ですね、 はい、すごく立派な建物で
ピカピカですね。
そうピカピカ、まあね、はい、だってまだオープンして1年ちょっとです。
そうですね、去年の2022年、うん、4月1日にオープンしたので、うん、まだ1年と少ししか経ってないので。
そうですね、ね、会員さんもたくさん、私ちょっとお邪魔させていただいたんですけど、もう本当になんか素敵なところで、周りはすごくもう閑静な住宅街でいらして、
はい、
ね、あの地下鉄の学園都市駅ですかね、都市駅からちょっとこうバスでちょっと行った感じのところですよね。
そうです、はい、
ね、だから学生さんとか、あの大学もこうバスの中から見えたりとかして、
はい、
うん、すごく本当に閑静な住宅街でいいところだなと思って、大きなお家ばっかりでした、
う
ん、周り、
うん、
ね、会員さんここであのいろいろ運動されてるということですよね、
はい、
その方がそういう寄付を持ってきてくださって、最初置かれたら、うん、なんかあっという間にいっぱいになったっていうふうにお聞きしたんですけど、
はい、そうですね、はい、開始しても、うん、
この箱ですね。
そうです、あの奥の青いカゴっていうか、うんうん、そうですね、これなんですが、
はい、
まあ、最初10月頃からさせていただいたんですが、開始して1週間も経たないうちにあの箱が満帆になって、うん、ま
あ、
もう一つあの裏にあの箱があるんですが、その新しい箱も出したって感じでしたね。
ああ、はい、そうですか、うん、すごいやっぱりこう健康を気遣ってらっしゃる方がやっぱり多いから、その食べ物とかちょっと制限って言ったらおかしいですけど、
はい、
まあ、そうか、食べれない
もの、ね、これちょっと余ってしまうから使ってもらえるんだったらみたいな温かいお気持ちがきっとね、はい、そういう箱の中にいっぱい入ってるんじゃないかなと思いますね。あの、まあ、みんなのご飯のあの子ども食堂さんも私たちちょっと行かせていただいたりもしたんですけど、本当にあの小野田さんがね、もうすごいなんかもう子どもは宝やねみたいな感じですごい熱い方なんです。で、まあ、それが子どもたちに、まあ、集めていただいた食品とかが子ども食堂の方にね送られて、子どもたちが喜んでくれるっていうのをこう想像されるかと思うんですけど、なんかこう子どもたちにこの活動されるところで伝えたいこととか、あのそういうのってなんかあり、ま、伝えたい思いとかってありますか？
そうですね、あの、まあ、様々な諸事情で、その子ども食堂に行かれているお子様方が多いかと思うんですが、うん、子ども食堂で、経験したことを踏まえて、将来で人に優しく接することのできる心の豊かな、うん、大人になってほしいなと思います。
あ、なるほど、そうですね、なんかこう善意の気持ちというかそういうのが、
はい、
あの感じてもらえたらいいですよね、うんうんうん。まあ、そんなところで、まあ、この箱のところにちょっとこう、うん、集まってくるものが、
はい、
なんか注意事項があるんでしたっけ？
そうですね、
ね、はい、集めるものの受け入れ可能なもの、
はい、
はい、どんなものだったらいいか、これはダメっていうのがあるんですかね、やっぱり。
そうですね、
はい、
基本的に受け入れ可能なものといたしまして、
うん、お米
スナック菓子、うん、レトルト食品、うん、缶詰、マスク、除菌グッズ、うん、文房具、歯ブラシ、洗剤ですね。
あ、
全てあの、うん、下にも書いてあるんですが、うんうん、未使用や未開封のものには限るんですが、
あ、そうですよね、はい、まあ、中古のものはダメってことですよね。
そうですね、はい、
ね、文房具なんかもね、絶対消しゴムなんかも絶対使うもんですし、うん、
はい、
ね、喜ばれると思いますね、う
ん、パスタの麺とか、なんかお蕎麦とかおうどんとかもなんか、はい、
ありました、
ね、はい、ですね。
あ、そういう乾麺のものってことですかね。
いや、あのね、うん、そうそう、あのほら炭水化物抜きとかね、ど
う
したやと、もしかしたら自分は食べないけどって言って、そういうのなんかしはりそうな、
あ、そうですね、
勝手にイメージがありました、
はい、ね、なるほどなるほど、
ダイエット中で食べないから、
ね、
それならあの、うん、入れようみたいな感じ
です、ね、
はい、
受け入れできないものはお魚、はい、生のお肉、お酒ね、うんうん、そうですよね、はい、子供は、
そうですね、
子供は飲ましたら怒られる。手作りのお料理、冷凍食品、
冷凍食品もダメですね。
で、そっか、日用品も受け入れてるけれど、
うん、
衣類、大型おもちゃとか中古ランドセルは受け入れはしませんなんですね、
はい、
ね、
おもちゃとかはダメってことですね、
はい、
ね、うん、なるほど。寄贈ルール、 食品は賞味期限が2ヶ月以上
あるもの。2ヶ
月、うんうんうんうん、チョコレートは溶けるからですよね。5月1日から、ね、9月30日までは受付しておりません、はい、確かに常温で置いてたらね、
暑くなったら ね、
うん、で お米はそんな大丈夫そうなのかな。1年とか期間がいろいろあるみたいですけど、玄米だとか精米だとかね、うんうんうん、賞味期限、お子様が安心してお口にできるように、うん、期限内でも品質状態や、そうやね、腐ってるもんが届くと止まりますもんね、
はい、そうです ね、うんうんうん、そりゃそうや ね、賞味期限をやっぱりよく見てっていうことですかね、う
ん
う
ん、食品だけかと思いきやいね、これね、食品、日用品もっていうところで、非常用だったり防災備蓄品、非常食、保存食は1ヶ月以上余裕があるものは OK です。
うんうんうん、でも防災備蓄品ね、
うん、確かにね、
これはありがたい、うんうんうん、
ローリングストックとか言うてね、
あ、お水とかね、
ね、そういうのをこう届けてもらえたりしてもええんですもんね。それ量が多い時急に持ってこられたら困りますし、ね、じゃああらかじめ言ってくださいっていうところで、
あ、なるほど。
食品はさっきみたいにお魚とか生はダメです、手作りもダメです、チョコレート、お酒はダメです、ね、うん、で日用品はなんか洗剤とかもいいんですね、はい、だから
あ、本当だ、ね、
そういう食洗機の洗剤とかもあるでしょうしね、
うんうんうんうん、普通の洗剤とかね、なんか差し止めもらったらすごいありがたいですよね、
確かに確かに、わずかでも使用されたやつはダメです、うんうんうん、ね、そりゃそうですよね、大きなおもちゃはダメです、はい、うん、
なるほどなるほど、はい、というこういう食品を集めて寄付されていると、うん、ね、まあ、この活動をされてて、はい、なんかこれ困ったなっていうのことってありますか。
あ、困ったなということはですね、うん、あのまだまだエニタイムでフードドライブをやってるっていう認知が低いっていうのが困っていることで、うん、そうですね、うん
うん、まあ、一応中にいらっしゃる会員さんがね、
はい、
うん、入れてくださるってるようなんですけど、なかなかねこう風景になってしまうとなんかこう通り過ぎてしまうというか、
そうですね、あの、はい、おっしゃる通りで、あの、回収ボックスを設置して、うんうん、あのもう半年以上経つんですが、
はい、
あの徐々に寄付が減ってきたっていうところも、はい、あの悩みで、
ね、ああそうですか、はい、うん、なんかこうお部屋の模様替えじゃないですけどちょっと場所を変えてみるとかどうですかね。
そうですね、あのやっぱり見慣れてしまうと景色になってしまうので、
どうしても ね、なんか普通の家でもね、なんか模様替えすると、はい、あ、こここんな場所からこっちに動かしたらちょっとなんかちゃうなみたいな ね、はい、ありますもんね。このラジオをきっかけにあの会員の方がねまたフードドライブについて思い出してくださると嬉しいですね。
そうですね、
はい、
はい、そっか、会員様向けのっていうそういう情報共有って言ったらインスタグラムとかも会員さん向けとか、まあ、外向けな感じなんですかね。
まあ、会員様向けでもあります。
向けでもある。
はい。
うんうんうん、ね、何かそういう情報を届けるって言ったらね難しいですね。
はい、
ね、継続するって言ったらやっぱりね、本当その模様替えとか位置替えの感じなのかとか確かにそうですね。いろんな工夫が必要やし、もしかしたら届く先の子どもたちの様子が見えたりとかすると、はい、また変わってくるかもですよね。
そうですね。
なんかお礼のメッセージが来てるとかね。
なるほどなるほど。
なんかそういうのよく聞きますよね。
あ、そうですね。ね、うん、
なんかこの間いただいたこれで美味しいカレーが食べれました、 ありがとうございますみたいな、なんかそういうのがあると、
あ、
この子らが食べてるんやって思って、
うんうんうんうん、
なんかじゃあビビたるもんやけど、ね、うん、あの入れてあげようかってなるかもわかんないです ね、
あ、そうですね、あ、それ確かにすごくいいアイデアだと思います。
なんかお顔の見えるお付き合いっていうのがやっぱり大事なかなって、コロナ減って余計思いますよね。なんかね、
いや本当コロナになってからこう人と人とのつながりってやっぱりちょっとこう薄れてる感じがすごく私もしていて、
遠慮するのもあるしね、
せっかくこうして会員さんが入れてくださったものが、うん、ただ、そうそうそう、あ、 持って行ってくれたんやだけじゃなくてね、
どこ行くんやろか分からへんっていうよりは、
う
ん
う
ん、
そう
ね、はっきり余計明確になってるからね、
うんうん、確かに確かに帰宅のこんなところで子どもたち食べま、うんうんうん、食べね、ね、ありがたいって言ってるわっていうのが見えたらすごく、う
ん、もしかしたら、
うん、あ、ね、本当それはすごく素敵なことですよね。はい、ではここでジングルを挟んで次はご専門のフィットネスについてもお伺いしたいと思います、はい、ちょっと休憩挟みます。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. From Nagata
FM. はい、本日はエニタイムフィットネス学園南店マネージャー白井新平様をゲストにお迎えしてお届けしています。先ほどからねフードドライブのお話をお聞きしてますけれど、はい、エニタイムフィットネスの、施設のね、はい、中はどうなってるのかっていうところで、
はい、ちょっと見せていただきたいですね、
会員制ですからね、
はい
はい、これは左の上の写真は、
はい、
ランニングですか、
はい、ランニングマシンですね、ランニングマシン、
これ何台ぐらいあるんですか。
ランニングマシンは8台ございます。
8台、はい、
その他にもですね、うん、有酸素マシンはランニングマシン8台の他にクロストレーナーっていう全身動かす有酸素マシンもございまして、それも2台とバイク型のマシン、はい、座りながらあの、うんうん、有酸素できるマシンも3台ございます。
へ、はい、たくさん揃ったんですね、
うん、すごい、ほぼ満席でしたよね、この間行かせていただいた時、
うん、なんか
思われ
そうですね、
はい、はい、
この右のマシンは何ですか、これマッスル、
あ、そうですね、この手前の置いてるマシンはあると思うんですが、これは 足を鍛えるマシンですね、
はい、
こうあれか、
ね、そうですね、もたれかかって、はい、まあ、45度の方向に向けてプレートを足で押すという感じですね。
その重さが変えれてってことなんですね。
そうです、重さを変える場合はあの、はい、棒が出てると思うんですが、そこに2本あると思うんですが、あ、左右、はい、あの、まあ、計4本あるんですが、そこにプレートをですね、はい、足すことによってあの重さを変えることができます。
後ろのこんなあれやんね、あの円盤みたいにこう
円盤です、はい、
負荷を増やしていくっていう、そういうことですね。
ちなみにプレートだけでも重さは60キロほどありますね。
60キロ、
そうです、もうプレートだけで60キロすでにあります。
そんな、
はい、
足で、
ちなみに、ちなみにマネージャー何キロいくんですかこれ。
あ、300キロぐらいですね。
ほら、
すいません、
300。
前はやってましたけど、今はちょっと怪我が怖いんでやってないですけど。
若い時からって、今も若いですけどちょっとなんか運動はされて、
そうですね、あのトレーニングすることは好きで、あの4年前ほどからずっとトレーニングの方はさせていただいてます、う
ん、もともとはなんか野球してたりサッカーしてたりとか、そんなのないんですか。
あ、そう、野球はしてました。
野球ですか、
はい、あ、野球少年なんだ。
野球部の頃からそのあれやね、体幹とかそういう 筋トレ
腕立て伏せとかは
もう当然のように、
はい、
なるほど。奥のマシンまたちゃうやつですよね、きっと。一緒ですかこれ。
奥のマシン、あのいっぱいあるんですが、ね、そうです、うん、奥あのバーベルがあるんですが、まあ、ベンチプレスとか、
はい、
バーベルスクワットとか、うん、ハードにトレーニングしていただける。
うわ、
上半身と、
そうですね、
下半身と
背中、もうどこでも目的に合わせてさまざまなトレーニングをしていただける。あの、パワーラックって言うんですけど、
パワーラック、
パワーラックって言います、あの、はい、
これやっぱりそのトレーナーさんがそれぞれ、はい、あのついてあの教えてくれるわけですか。ここをつけたいんだら、
そうですね、あのお声が聞いただくと、あの、はい、はい、ご希望がありましたら、あの、うんうんうん、その希望に沿ってあのトレーニングの方の指導というかさせていただいてますね。
いっぱいマシンありますね、
はい、
すごいたくさん、ね、
これあれか、さっき左上はさっき、はい、有酸素って言ってたやつかな。
そうですね、ランニングマシンですね、はい、
で右下はボールがこれ3段ありますけど、
はい、
上は見たことあるんですよ。一番上はバランスボールですよね、
はい、バランスボールですね、
上に上がってとかね。
そうです、
真ん中の白黒は、
うん、
提灯に見えません？
何でしょう？
これもボール。真ん中のボールはですね、はい、メディシンボールと言いまして、うん、あのボールはあの、まあ、写真で写っているのは4つあると思うんですが、あの、はい、ボール一つ一つ重さがございまして、
サイズ違うんかな。
そうです、あの重さが全然違う、サイズと重さが違いまして、主に何に使うのかと言いますと、あのペアでトレーニングされた方とかいらっしゃると思うんですが、はい、あの向かい合って腹筋していただいて、ボールを投げて受けて倒れて、うん、投げて受けて腹筋っていうか、ちょっと言葉では説明しにくいんですが、ペアトレーニングでお使いいただけるメディシンボールとなっております。
イメージ浮かびますよね、今でね。で、一番下が何なのか、何
ですか？一番下ですね、うん、あの夜間みたいな形だと思うんですが、これはあのケトルベルという、うんうん、主に体幹を鍛える、まあ、ダンベル代わりになる。
はいはい。ダンベルと何が違うんですか、これ、このケトル。
まあ、ダンベルはですね、持ち手に対して、はい、あの、まあ、バランスよくあの重りが左右に広がっているかと思うんですが、うん、はい、ケトルベルはですね、うん、持ち手から下に重りがついてて、重心が下にあるので、あの、結構体幹鍛えるのはケトルベルの方がいいと思います。
じゃあ同じ重さでも、うん、このケトルベルの方が、
はい、重く感じると思います、はい、
ケトルベル、重心が
下の方にあるので。
へえ、初めて見ました。
私も初めて見ました、ね、
なんかカラフルな、なんか色も 赤、 赤青黄色って、なんか色があるような感じに見えます。へえ、すごい。この辺はさっきあれかな、ちょっと後ろの方で見えてたマシンかな。ちょっとまたちゃうマシンですね、この辺一緒かな、
まあ、左上の写真ですが、うん、あの真ん中にある取っ手が左右に広がっているやつがあると思うんですが、これはあの背中を鍛えるマシンですね。
背中、
はい、上から下に引いていくというマシンです。で、基本的に背中鍛えるときはあの引くことによって鍛えられるので、うん、それを鍛えるマシンとなっております。で、奥にも奥ちょっと見えにくいんですが、ダンベルがございまして、1キロから40キロまでペアで置いてあります。
40キロ
40キロです。
はい、すごい。
重いですね。これざっと見てもこのマシンの数、はい、かなりあると思うんですけど、
はい、
やっぱこういっぱいいっぱいになることがもう時間帯によっては。
そうですね、うんうんうん、あの平日の夜の8時台になると、あの、うん、仕事終わりであったり、あの学生の方とかが多くて、
うん、学生さんが、
はい、こんなにマシンがいっぱいあると思うんですが、あの満帆になることも、うん、多いですね、うんうん、
あ、すごい、
はい、すごい、ね、
24時間使えるんですもんね。
はい、24時間あの、ね、ジムの方はご利用できます。
すごい、なるほど。なんか潜入させていただいた気分になりました。ありがとうございます。これだから今も言ってましたけど、コロナがあって、
はい、
そのまあ、コロナ前と今でその一般の、ね、皆さんの、ね、はい、そのまあ、フィットネスとか運動に対してのとかいう、ね、考え方がなんか変わってるなとか、そんな感じられることありますか？
まあ、エニタイムフィットネス学園南店自体はですね、うん、あの2022年の4月オープンですので、うんうんうんうん、コロナ前 の、 あの経験など知識などはないので、あくまで推測ではありますが、
うんうんうん、
コロナ禍においてあの極端に行動範囲が狭められた中で、
はい、
まあ、フィットネスというのはあのストレス発散の方法の一つとして、あの貴重な位置づけになったのではないかと思います。
ストレス解消やね、はい、確かにね、
汗を流すことによって、
あの、ね、だいぶ
気分も気持ちも良くなると思うので、
はい、やっぱり子どもなんかは毎日体育が、毎日じゃないけど学校で体育あったりするけど、うん、大人にとっても運動っていうのはやっぱ大事なものですか？
そうですね、
うん、
あの、まあ、子どもと大人年齢は関係なく、うん、あの運動することはあの、まあ、心身の健康を高めるためにあの大切なことだと思います。
心にもってことですね。
そうですね、
心身ってことはね、はい、そうですね。最近ね、それこそあの、まあ、働きすぎちょっと休みましょうとか、
はい、
そういう、ね、あの家事シェアじゃないですけど、
はい、
ね、そういう意味でその企業では健康経営とか、
はい、
ワークライフバランス、
はい、
ね、働きっぱなしじゃなくてっていうね、日常も大事にしましょうっていうのが考え方がすごい出てきてますけれど、そういう意識改革とかも求められてるように思いますけど、
はい、
どんな風にマネージャー考えておられますか？
まあ、そうですね、あの、うん、まあ、現代は生きていく上では結構さまざまなストレスを抱えることが多いかと思うんですが、あの健康的にあの継続して生活するためにも経済的なことではなく、先ほど申されたあのワークライフバランス 及び企業における健康経営は重要な要素であると考えております、
ね、社会全体がそんな風になっていったら、はい、そういう自分の余暇の時間も大事だよっていうことで、はい、時間取りやすいですもんね。
そうですね、
はい、今日は帰ってジム行きますって言いやすいですもんね。
そうですよね、はいはい、うん、
そう、これを聞いていただいてる、リスナーの皆さんで、いやちょっとじゃあ私も行ってみたいみたいなのもあると思いますので、
はい、
ちょっとお店の宣伝とか、はい、そういうところでお聞きできればと思うんですが、
はい、わかりました。エニタイムフィットネスはですね、学園南店の他にもですね、うんうん、国内で1000店舗以上あります。日本国内で1000店舗以上、で全世界でも5000店舗以上展開しているフィットネスジムになります。で学園南店でまず入会していただいても1ヶ月経つと、うん、その先ほど申されたどこでも、うん、どこのエニタイムでもご利用いただけるようになるので、はいはい、時間のない方や、出張先でトレーニングされたい方などおすすめなジムだと思います。
海外出張
行っても使える。
行っても使えます。はい、
いいですね。
世界5000店舗あるので。
5000店舗すごいですね。
すごいですね、
はい、じゃあ興味のある方はぜひ
ぜひぜひ、
はい、これをきっかけに、はい、ありがとうございます。今日はエニタイムフィットネス学園南店、
はい、
マネージャーの白井新平様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後エンディングの、はい、最後まで
よろしくお願いします。
君を連れ去って夢の続き見せたくて僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち洗い立ての街乱反射する日差し泣いて泣いてこっち向いてきっとレイン
曲が聞こえてくるとエンディングのお時間です。ブルームワークスタッチザレインボーを聞いています。さあここまでねいろいろお話をお伺いしてきましたけれども、フードドライブって、まあ、誰でも参加できる社会貢献活動じゃないですか。で、まあ、今回はフィットネスクラブでそういう活動をしていますっていうことをご紹介させていただいたんですけど、まあ、そういういろんな方が普段こう出入りできる場所にそういうボックスが置いてあって食品とかバブモーグとかそういうのをこう気楽に持ち込める場所がどんどん増えたらいいなってそういうのを思いながら、はい、今日はお話をお聞きしてました。マキちゃんいかがですか。
はい、はい、なんかね運動したくなりました、
うん、マシーンの数々のしなあかんなって思いますよねやっぱり。
そうそうそうそうで、まあ、そういう、うん、本当コロナでねすごい閉塞感っていうか、うん、なんか外に出れない人と会っちゃいけない、
うん
うん、でそういうのがあったので余
計に、ね、
うんうん、もうそれこそねマスクも外してっていう風になってきてますし、
うん
うんうん、なんかそのジム仲間っていうかね新しい出会いとかお友達ね作りながら、
う
ん
う
ん
う
ん、私の方が筋肉がみたいなそういうのがそうしつつ、うん、家に残ってるねちょっとパスタ残ってるわっていうのをついでに持ってくるっていうのでずっと循環したらいいですよね、
うん、あなるほど ねそうですね、うん、女性の方もねやっぱり私行った時は割と男の方が多かったけど女性の方も会員さんいらっしゃるん
です多いですね、はい、
多くいらっしゃるんです ね、
はい、ね
そうですよね、
うんうんうんうん、
本当に私もちょっと運動頑張ろう、
はい、ぜひ、はい、一緒に頑張りましょう、
はい
はい
はい、本日のゲストはエニタイムフィットネス学園南店マネージャーでいらっしゃいます白井新平さんでした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありが
とうございます。
これからも街ブラは輝く人街を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。
また次回も FMYY ホームページとポッドキャストでせーの
街ブラ
お楽しみに。
君に触れたくてそっと手を伸ばす はもうこの手離さない。